詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます、こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる、詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらんにお話ししていくチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は相変わらず多分睡眠時間を削りつつですね、新しくコンテンツを作っている状況です。まあ、今、そう、ようやくちょっといろいろ若干落ち着いたんでですね、この電子書籍の本を、音声で聞けるように、オーディオブック化をちょっとしようとですね、今頑張ってるんですけれども、やっぱりあれですね、睡眠時間削ると、ろくに体力がなくなってしまうんで、もう今週の頭に話した内容がもう自分にひしひしと、来るなと思っております。いや、本当に難しいな。難しいですね。時間がある時に頑張りたいけれど、頑張ったら詩吟にも影響が出るという、本当に今ちょっと板ばさみになっております。で、明日先に言っておくとですね、明日は、もしかしたら配信休みかもしれないですね。そう、月に1回はなんか奥さんとデートのための有給を取ろうという、ことをですね、ちょっと夫婦で話し合って、でそれが明日の日なんでですね、まだ何するか決まってないんですけれども、そう、子供はいない状態で、2人の時間というものもやっぱ定期的に、取ることが大事だよねということで、ちょっと明日もしかしたら配信お休みするかもしれません。ではでは今日の本題ですね、早速いきたいと思います。今日お話しする内容はですね、詩吟における一番大事な音ですね、主音、主音の重要さ、主音の取り方について、解説というテーマでいきたいと思います。ある字の音と書いて主音なんですけれども、これはどういう音かっていうとですね、ミですね、ミ、コンダクターで言うとミです。この音です。みとかですね、さんとかという表記で書かれると思うんですけども、この音が主音と呼ばれるものです。で、詩吟においてはですね、もちろん音程は大事ですので、正確な音程のためにはもうすべての音をですね、丁寧にやる、ことは、まあ、それはできればいいんですけれども、優先度というしてはですね、他の音があるとしても、多分、この主音だけ頑張れば、他の音程がまあ雑でもですね、なんかそれなりなんとか形になる、背骨になるような音になります。で、まあ本当に主音なので、頻繁にいろんなところに出てくるんですよ。弁声、祝祝、ですね。夜川を渡る、暁に見る、ですね。大河を要する、ですね。こういう形に、要所要所に入っていきます。で、本当にですね、今日お話ししたいのは、この主音の、まず重要性ですね。なぜ重要なのか、というところなんですけれど、これは地面なんですよ。そう、地面。主音とは地面なんです。地に足をつけて、活動するものにとってはですね、一番大事になる土台となる音なんですね。言い換えれば、ここがぐらつくと、他がどれだけ美しく表現しようとしてもですね、まあ台無しになってしまうような、それほどに大事な音になってきます。ここがずれてくると、他のところも一緒にもうガタガタガタと、音程としてもずれてしまうし、音程がずれるとですね、やっぱり発声としてもやりづらくなってきたり、で苦しくなってきて、発音もアクセントも悪くなってきたりとかですね、そういう悪影響になります。なので、この主音というものは地面になります。で、あと、これは何だろうな、ちょっと僕もどこかで見たような記憶もありますし、まあ感覚的にも正しいと思ってるんですけど、主音っていうのはですね、聞いていて落ち着きを感じる音なんですよ。伸ばしていてもですね、それだけである意味完成された音なんですね。ベンス、シュクシュク、うーですね、うー、この、音は、これだけを伸ばしていてもですね、これでも始まりから終わりまでが完成するような音。逆に言うと、それ以外のと、弁声、っていう風に、こういう、 別の音であればですね、他にまだ何か続くのかなっていう、そういう感覚になってくるんです。これは僕が詩吟やりすぎだからかもしれないんですけども、この、落ち着きがある完成された音、だからこそ主音になるんですね。逆にその、ここがちゃんとできていないとすればですね、落ち着けないんですよ。まだ終わりが来るのかなとかですね、っていうのがわからないんですよね。映画で言うとエンドロールなのか、エンドロールとかの長い曲とかもですね、最後このジャーンっていう音が響いたら、あ、これで終わりだってわかるんですけど、それがふわーんと微妙に浮き上がるような音だったら、あれ続きがあるのかなみたいな、あ、そんな感覚になるのと似ているかなと思います。ですので、このそれほどにこの重要になってくるんです。だから主音が入る場所もですね、重要なところばかりです。大体は節調の最後のところでね、一番わかりやすいのは天空に入る直前です。天空に入る直前はある意味前半はここまで、後半はここからいよいよ切り替わるよというところなので、まあ、ここからいよいよジャンプするよっていうところなんですね。で、ジャンプするための土台がしっかりしていないと、ジャンプもへったくれもないんで、必ずここは主音が来ます。で、あとは、大揺り。ですね、大揺りとか中回しの最後の音、これも必ず主音になってきます。だいたいまあそこら辺かな。あとは連水粛々ううこの節のそれぞれの、最後のところですね、ここもまあちょっと場合によるかもしれないですけど、基本的には主音で終わるようになってます。で、ここが主音で終わるから完結して次の節という風に、繋がっていけるんですね。だから本当に切り替わりでもありますし、地面でもありますし、そういう要所要所の節目になる、それほどに重要な音だということを理解していただければと思います。ですので、この音を取るときはですね、やはりより明確にする必要があります。過去にですね、なんか母音の取り方みたいな、母音をさらに言い直すみたいな配信もして、そこで内容と被るとは思うんですけれども、母音を言い直すというのが、まず主音としては大事ですね。便水、粛々、粛々、うーですね。シュクシュクーと、こういうぬるぬらぬらっと、やるとですね、主音というものは、なんかまあ、ちゃんと地面が固まらないような音になります。そうではなくて、ガツンと、直角に階段を落ちるようにガツンと、まず、ここから主音なんですというのを、まず聞いている人にも自分自身にも言い聞かせるために直角に落とす必要があります。で、さらにはですね、そこにできれば一しゃくり入れて、シュクシュクうう一しゃくり入れてですね、これまでの声の出し方と母音だけを出す、音。発声とですね、ここでスパンと切ってあげて、そこでもう一度、うーなり、あーなりですね、言い直すようにすると良いと思います。本当に大事なのは、ここは主音なんですということですね。ここを自他ともに認識させるぐらいに明瞭にするということです。で、あとはですね、これも僕がよく言ってるんですけど、地を這うような声の出し方です。ここはですね、なんか上に響かせるように、ふわーというような出し方をするとですね、いや、それももう地面というイメージからはやはりちょっとなんか柔らかくなってしまうんですね。ここはあくまで地面なので、しっかりと踏みしだけるような、踏みしだいていってほしいんですよ。粛々、とかってやると、これは歌みたいになってくるので、うーですね。夜川を渡る。必ずそのしっかり伸ばす必要も、強く言う必要もあるわけじゃないんですけれども、ちゃんとそこに地面があるんだという硬い地面をですね、確かめてほしいんです。もしくはそこの真っ平らなコンクリでもいいんですけれども、そういう地面を想定して、そこを作るようなイメージで、ふーっと、まあ、ビブラートもかけずに、シュクシュク、とですね、こういうふうにも地面を鳴らしていくような感じです。ここが最初からビブラートだと、この地面もですね、ガタガタになってしまって、舗装されていない道路みたいになってしまいますんで、そういう意味でも、この伸ばすところを伸ばすとかですね、ちゃんとちょんとしっかり置くということとかですね、ここら辺が少し上ずってしまったとか、常にビブラートになってしまったとか、語尾のところをふわっと持ち上げてしまったとか、声の力強さが足りなかったとかですね、で音の変化は明瞭じゃなかった、ここら辺の要素をなくしていくことが、より美しい主音を を作ることであって、主音が綺麗になればですね、音程を軸にした本当詩吟の中の背骨みたいなものが力強くなっていきますので、この人の吟は聞いていて落ち着くわという形になります。もしくは、音程がよくずれて困るわという人はですね、主音をまずしっかり押さえてさえおけばですね、他が微妙に高さが至らなかったとしても、なんとか持ちこたえることができるという、そういう位置づけになってきます。ので、今日は主音について熱く語ったんですけれども、本当に主音大事だよっていう、そんな軽い話じゃなくてですね、主音は本当に地面なんです。地面。ここがないと人間立てないんですよ。ということで、この重要性が一層伝わったのであれば幸いです。やっぱちょっと声が少し枯れていますね。本当にちゃんと寝ないとなというところです。では、今日ちょっとサラサラと、吟じていきたいと思います。今日吟じるのは、やぶ小山作山中の月ですね。もう山という漢字がこれでもかというぐらい入ってくる、漢詩になっております。ではまず詩文から。驚き見る東山、山また山。山南山北、幾町の山。山路行き尽くせど山は尽きず。三月山よりいでてまた山にいる。どういった内容がですね、東の山並みを見ればなんと山が多いことか、さらに見渡せば南も北も幾重にも山が連なっている。山を登っていく道がこれで終わりかと思えば、また次の山が現れ、どこまでも果てしなく山は続く。この山並みの影から昇る月は山々を明るく照らし出して、天空を横切り、また山陰に落ちていくのである。ちょっとこれ入れすぎなんじゃないかな、なんか早口言葉なんじゃないかなと思うんですけど、山とか山とかですね、なんかいろんな山としても山なのか山なのか、いろんな言い方があるので、そこの発音とかも気をつけながらですね、吟じていきたいかなと思います。で、あと主音ですね。では吟じていきます。山中の月、やぶ小山、驚き見る登山、山また山、山南山北、幾町の山、山路行き尽くせど山は尽きず、三月山よりいでてまた山にいる。なんでしょうね、ゲシュタルト崩壊しますね。もう山ってなんだっけみたいな感じでありますけど、でもやっぱりこういう自然描写とかもですね、いよいよ本当に一音一音この主音のところで踏みしだいていかないとですね、この山のどっしりした感じがもうあれなんだっけみたいな、言葉だけが上ずっていくような感じになりますんで、やっぱり主音というものは本当に重みを出す上でも大事だなというところです。では今日はこんな感じですね。冒頭にも言いましたが、明日はもしかしたら配信お休みで、次は月曜日になるかもしれません。月曜日も限定効果アドバイスかもしれないので、ちょっと今悩み中なんですけども、まあちょっとゆるゆるとですね、また楽しんで待っていただければと。で、あとはその間にリクエストや、ご相談などもいただければですね、配信内容を考えて、それを、配信していきたいかと思いますんで、気軽にコメントやご相談などもください。では詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。